この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書を開きください。聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙16章25節から27節です。それでは御言葉に聞きましょう。私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって栄光がとこしえまでありますように。アーメン。本日は、先ほども取り行われました児童祝福式、本当に主に感謝しております。私が代表してというか、子どもたち一人一人の名前呼びましたけど、本当に呼んでくださっているのは主なる神様です。神様が子どもたち一人一人の名前を呼び、いや、子どもたちだけでなくて、ここにおられる皆さんのお一人お一人の名前を呼んでくださいました。だからこそ私たちは今ここに集っております。子どもだけ呼ばれて羨ましいわとか、いや、そんなこと思わなくて、神様は今日ここに集われている皆様一人一人の名を丁寧に丁寧に愛を込めて呼び出してくださって、呼んでくださってます。子供たちを祝福してくださってる神様の祝福が、今日ここに招かれ集められた皆様お一人お一人の上にも豊かにあるようにと祈ります。約2年をかけて、主イエスの弟子伝道者であるパウロという人が記したローマ人への手紙を読んできました。で、私はここまでこのパウロの記したローマ人への手紙に耳を傾けながら、聖書を通して神様が私たちに今日も語ってくださっていると同時に、この手紙を通してこうパウロと語り合うような、パウロと親しくなったような、そんな思いを今抱いております。皆様は2年このパウロの言葉、パウロの手紙を聞きながら、どのように神様に語られながら、またどのようにパウロと対話したでしょうか。幸いなことに、ある方からはパウロの印象が変わりましたと、そんなコメントをいただきました。なんだかぶっきらぼうの融通の効かない伝道しか頭にないパウロが、いや、そうじゃない、自分の弱さを本当に正直に言い表して神により頼む、本当にそのような信仰者のパウロの姿をこのローマ書を通して知ったような思いがしますと、そのようにコメントいただいてくださった方もいました。約2年間私たちは神の言葉と対話し、パウロと対話し、私たちはその言葉に聞いてきた。一体何を聞いてきたか。それは福音を聞いてきた。福音というのは良き知らせです。神から私たちへの良き知らせを私たちは2年聞いてきた。私たちの心が本当に明るく、そして私たちの心が本当に喜び、そういうものでなければそれは福音とはなり得ません。福音というのは私たちの喜びとなり、私たちの心を本当に明るく照らすものです。私たちはそういう福音の言葉を2年かけて聞いてきた。パウロ自身も喜びながら、心を照らされながら、本当に、福音を語ってきた。そのパウロが最後の最後に語ることは一体何でしょうか。それは、神に栄光がとこしえにありますようにと、 神を褒めたたえてこの手紙を閉じる。今日の聖書箇所は少し読みづらいように思えたかもしれません。一体これ何を言ってるんだろう。けれども何が語られているのかを一言で言うならば、神を褒めたたえてるんです。パウロはこれまで福音が語られてきた、福音が説かれてきた、そしてその最後に神を褒めたたえる称栄をもってローマ人への手紙が終わる。称栄という言葉を今日初めてお聞きした方もおられるかもしれません。ぜひ何か機会があった時に辞書をですね、手に取ってみて、こういう字がある、こういう言葉があるんです。ぜひ辞書を手に取って開いてもらえたらと思うんですけど、称栄、今日修法、皆さんピンク色の修法と言われるものの中にこの礼拝の式次第があります。その、最後の後方にですね、称栄福三274称栄というところがあります。この称栄の称という言葉は辞書を開くと功績や人を褒めたたえるんだと、そのようにちゃんとこう記されている。礼拝の式次第にここに称栄と記されているのは、私たちがここで私たちの神を褒めたたえる、礼拝を通して私たちに良き知らせを告げてくださる神と出会い、良き知らせである神の言葉に聞き、私たちを祝福してくださる神を、神様あなたを褒めたたえますと、そこで褒めたたえる。福音を知れば知るほど私たちはますます神を褒めたたえる。パウロは福音を語れば語るほどに、神に栄光がとこしえにありますようにアーメンという祈りに導かれた。私たちもそんな祈りに導かれたい。いや、もうそんな祈りに導かれている方もおられるでしょうか。私たちに良き知らせ、福音を告げてくださる神を褒めたたえる。この方は褒めたたえられるべき方だ。褒めたたえられる神。私たちの神ってどのような方でしょう。今日の25節の語り出しは、私の福音ですけれども、元のギリシャ語を開くと全然違うことが語り出されている。元の言葉では25節は、はじめあなた方を強くすることができる方にとこう語り始める。神様は私たちを強くしてくださるんだ。神様は福音を通して私たちを強くしてくださるんだ。神様は福音を通して私たちにどんな良き知らせを告げてくださっているでしょう。それは、神は私たちのことを、私たちを罪から救ってくださるのだと告げてくださっている。人は皆罪というものによって神様との関係、人との関係、そして自分自身との関係、さまざまな関係が歪められ、狂わされて、ずらされてるんだと聖書は教えています。何か良くないことが起こると私たちは神の呪いかと天に唾を吐きかけるように神を呪うことさえある。人との関係においても嘘をついたり騙したり、自分の利益だけを求めたり、自分自身に向かってでも自分には価値がない、生きてる意味はない、そんな風に心を暗く落としていく。生きる中で私たちは自分の中でこんなおかしいことってあっていいんだろうか、自分自身もこれどこかおかしいんじゃないか、何かずれてるんじゃないか、でそういうものに気づきながらもその原因というものがなかなかわからない、見えてこない。しかし聖書は見通しています。私たちの中のずれ、私たちの中の歪み、その原因が何にあるか、それは罪というものにあるんだ。学校の中ではこれおかしいんじゃないのって思うことがある。友達との関係でこれおかしいんじゃないのって思うことがある。勤めてる中でこれおかしいんじゃないのって思うことがある。その原因ってどこにあるの？聖書はそれ罪にあるんだよって教えてくれてる。そして その罪というものは分かったからといってどうこうすることができない。その罪の歪み、罪のずれ、それを私たちは直すことや制御することができないとも聖書は教えています。そして実際に現実にそうです。そのように行き詰まってしまう私たちに神様は良き知らせを告げてくださっている。嬉しいことを知らせてくださっているんです。それは神が私たちをその罪から救ってくださると。神の御子イエス・キリストを信じる信仰によって神様は、私はあなたを罪から救う、私はあなたの罪を許すと告げてくださってる。そして私はあなたを私を信じ生きるものとする、私に従い生きるものとすると告げてくださってる。神様が私たちを罪から救い、神様との新しい関係、人との新しい関係、自分自身との新しい関係を神様が作ってくださるんだ。福音を通してキリストによって私たちに新しい光、新しい命、新しい歩みを与えてくださるんだ。神を信じるということは自力で生きるということとは違います。神を信じて生きるというのは自分で信じ込む力、信念、信力、そういうもので生きるんではない。そうではなくて、神が私に信じることをさせてくださる、神が私に従うことをさせてくださる、神が私にその力を与えてくださると信頼すること、これが信仰です。神様は私たちの信仰を強くすることがおできになる。イエス様を信じて、罪許されて、新しい歩みを始めてもなお、罪との戦いというものは続きます。イエス様信じたらきれいさっぱり私の人生がリフレッシュされるということではない。罪との戦いは続く。ある時はその戦いに疲れを覚えて、うめいたり苦しんだり、一方でその罪に対して自分の罪深さに辟易として諦めたり、妥協したり、曖昧になったり、いい加減な態度を取ることもある。私は罪人だからと冷めた眼差しで生きようとすることもあるかもしれない。そこで私たちは自分自身のことを罪に対する敗北者のように見出して、自分は落ちこぼれだと自分を諦めてしまうことがあるかもしれない。けれども、私が私を諦めても神はあなたを諦めない。これが福音です。神様あなたのこと諦めてないよって。いや、むしろ神様はさらにさらに神を信じる信仰をあなたに与え、神に従う心をあなたに与え、あなたを強めてくださるんだ。そのように福音は私たちに良き知らせとして届いてるんだ。私が私を諦めても神は決して私たちを見捨てず、見放さず、諦めない。むしろ弱い私たちを神は強めてくださり、強めてくださってる。神様は今日も私たちの弱いところを、弱い信仰を強めてくださっている。だからこそ私たちは顔を見上げて勇気をいただいて立ち上がって神を信じ、神に従い生きようと進むことができる。福音は私たちに今日も告げられている。神はキリストによって私たちを罪から救ってくださり、罪を許してくださり、私たちが神を信じ、神に従い、神に生きる信仰を強めてくださっている。 私たちの信仰がどんなに弱々しく見えたとしても、自分の救いが不確かな思いがつきまとったとしても、神はイエス・キリストによって、あなたも神の御手の中にある。神が今日もあなたを支えて、今日もあなたの信仰を強めてくださってる。あなたを支え、あなたを強めてくださる神を信頼して生きようと。この福音があなたにあると。パウロは、あなた方を強くすることができる方に、こう語って神を褒めたたえます。そしてもう一つ、知恵に富む唯一の神を褒めたたえる。説教の準備をしておりますと、一番難しいことって、こういう言い方もあれかもしれないですけど、難しい、大変というのもあれですけど、一番難しいのって、何と言って語り始めるか、そして何と言って語り終えるかって、この始めと終わりというのが、説教を語るとき、準備をするときに結構大変なことです。パウロは、そういうこう説教者の心を持っていると、パウロはどう語り始めて、どう語り終えるかっていうのは結構関心があるところ。で、今日のところでパウロは、神様のことを最後に、知恵に富む唯一の神にと呼んで褒めたたえている。このパウロの心は一体何だろうか。神の知恵と聞くと、それはどれだけ立派なものだろうかと私たちは想像するかもしれません。しかし、聖書を開いていくと、神の知恵というのは人の常識に沿ったものではなくて、聖書には神の知恵というのはある人たちには愚かなようにさえ見えるのだとも、こう聖書は書いている。神の知恵が人の目に愚かなようにも見える。その最たる例が神の御子であるイエス・キリストの十字架です。罪のない神の子がどうして罪人の私たちのために、私たちの代わりとなって、罪のない神の子が十字架にかかり、神の裁きを受けなければならないのか。いや、そもそもどうして神は神に逆らう罪人を、神に逆らい続ける罪人を、まさに天に唾を吐きかけるようにして生きている私たちを、神はそれでも救おうとされるのか。これ、人の知恵、人の常識から考えれば、非常識であり、非効率的であり、非合理的ではないでしょうか。逆らう者たちをなぜ救うのか。逆らい続ける者たちをどうして見放さないのか。人の知恵っていうか、私たちの知恵っていうのは、大体自分がどれだけ得するかを考えます。自分がどれだけ利益を出すかということ。で、神の御子であるイエス・キリストが十字架にかかるということを通して、神様はどんな益を得るのだろうか。なかなかそれは、私たち人間には神のなさり方、神の知恵というものがわからない。いや、時には、それは愚かではないか。それは稚拙ではないかとさえ思う人もいるかもしれない。けれども、この神の知恵というものが、海のように深く、空のように広いと言われるような人の人知、人の知恵というものさえも、神の知恵ははるかに超えていくんだ。神は人には計り知れない知恵を持って、私たちを罪から救うために、神の御子をこの地に私たちのもとに遣わして、この御子の十字架によって私たちを罪から救ってくださったんだ。神の知恵というのは計り知ることができない。知恵に富む唯一の神にと呼びかけたパウロの心、それは私たちを罪から救ってくださる神は私たちには計り知ることのできない神であるという呼びかけでしょう。しかし、その計り知れなさというのは、神様が私たちにはわからないから、神様は私たちに何をしでかすかわからないから、そういう恐れにつながるものでは決してない。むしろ、神の計り知れなさというのは、 神の愛と憐れみに結ばれていくものです。どうして神様は罪人を救おうとされたのかはわからない。どうして神様は私のようなものを救ったのかわからない。その基準もその理由もそれはわからないけれども、人には私には私たちには計り知れない神の愛によって、神の憐れみによって、神は罪人さえも私さえも私たちさえもイエス・キリストを信じる信仰によって救ってくださる、救ってくださったのです。褒めたたえるということは並大抵ではない。神を褒めたたえるということは、私たちにはこの神は計り知れない方だ、それが恐ろしさではなくて、私たちには計り知れない愛と計り知れない憐れみによって私たちはこの方に救われたということを褒めたたえる。計り知ることのできない神の愛と憐れみの御手の中で、私たちは罪から救われ、私たちは確かに救われている。私たちはこういう神の御手の中に支えられています。パウロを通して神様はローマの教会に、今から約2000年前、福音をローマの教会に神様は語られた。そして今そのローマの教会に語られた言葉を通して、神様は今白い聖書教会に、私たちに向かって語ってくださってる。それはイエス・キリストを信じなさい、イエス・キリストによってあなたも神の御手の中で罪が許され、罪から救われる。あなたも神の御手の中で神を信じ従い生きるものとされる。あなたも神の御手の中で神に支えられ強められる。あなたも神の御手の中で神に愛し愛され導かれ祝福される。今日は児童祝福式が行われました。最初に一つの御言葉をお読みしました。皆さんもう忘れたかもしれませんけれども、その御言葉にも福音が告げられている。イエス様は子供たちを自分のもとに抱き寄せて、子供たちに手を置いて祝福された。神の祝福というのはこういうものだと思います。神の御手の中で、神の御元に引き寄せられ、罪許され救われ、強めてくださる神と共に、支えてくださる神と共に、計り知れない愛で愛されながら生きる。神の祝福は私たちを失望ではなくて希望に立たせて、希望に抱かせて、私たちのことを生かしてくださる。ですから祝福された者は、そして祝福されている私たちは、心からこの神を褒めたたえるのです。この神に栄光がとこしえまでありますように。私たちの信仰、神を信じて生きること、そして私たちの生涯も、褒めたたえられる神の御手の中で支えられ強められている。今日私たちは礼拝の中で称栄をもって主を褒めたたえます。一緒に私たちを強くしてくださる方、計り知れない愛をもって憐れみをもって私たちを救ってくださる神を心から褒めたたえたいと思います。御手の中で神を見上げ、神を褒めたたえましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは今日も罪深い私たちに、キリストによってあなたの罪は許される、 キリストによってあなたの罪は許されたと福音を告げてくださいました。あなたは私の御手の中にある。私はあなたを支え強めると告げてくださいました。私たちの信仰、歩みがあなたの御手の中にあることを感謝します。あなたを褒めたたえます。今日、あなたの祝福に預かった子供たちがおります。どうか、ますますあなたが子供たちを身元へと招き寄せ、あなたの愛を知らせ、あなたの愛を受けて、あなたを信じ、御手の中で希望に立ち歩む子供たちに、あなたを褒めたたえる子供たちに育んでいてください。またここに集う私たち一人一人も、あなたの福音を喜び、そしてあなたを褒めたたえる一人一人、そして教会として育んでください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。